悟りを生きる非二元へのシンプルなガイド、スコット・キロービー著、一人読書会10章、見つからないものの探求の6本目に入ります。で、今回は少しね、まとまって一つのセクションを扱いたかったので、こちらの、スタンド FM で録音をしています。194ページからなんですが、見出しが核にある欠陥と人間関係となっています。これはね、結構私に関連してるなと思う箇所がね、多々あるのでね、少しゆっくり読み進めたいと思いました。いきます。核にある欠陥とは、自己の中心にまつわる物語の核となるものです。ほとんどの人は、自分が自分だと思っている自分の真ん中に人格上の欠点の物語を持っています。自分が独立して存在する感覚があるために、思考は何らかの欠点を持つ物語を想像し、その物語が傷ついた感情を引き起こします。この核にある欠陥は、多くの場合人間関係で顔を出します。人間関係は構造的に鏡のような作用があります。私たちは成長過程で自分には何らかの欠点があると思うようになります。そうして、その核に欠陥のある自己は、日々の暮らしの中で他の人々や物体に映し出されることになります。この鏡の作用はどの方向にも生じます。例えば、成功した人々のことを考えると、大抵欠点のある成功していない自分が映し出されます。愛する人があなたの期待通りに反応してくれないとき、あるいは恋人と別れたとき、しばしば愛されない自分が映し出されます。魅力的な他人は魅力のない自分を映し出し、社会の重要人物は重要ではない自分や価値のない自分を映し出します。誰かに批判されたり非難された時には、ダメな自分が映し出されます。横柄だったり高圧的に見える人にへこまされた時には、自分は弱い、無力だ、安全でない、小さいなどと感じます。将来起きるかもしれないこと、例えば悟り、病気からの回復、自己改善などでさえも、欠点のある不完全な現在の自分を映し出したり示唆したりします。はい、一旦ここで止めますね。これすごいですよね。なんかな、よく引き寄せの法則とかでは、なんかその自分の波動、自分の思い、感情がその周囲に投影されるとか言うんだけれども、なんかネガティブな思いを持っていれば、なんかネガティブな現象が現れるよとか言ってるんだけれども、なんかそのレベルではない話ですよね。自分が何か欠点を持っている人間だっていう認識があったとして、その欠点点が周りに現れてるんだよね。で、私もね、つい最近その宇宙飛行士の選抜の試験のね、テレビ番組を見たんですけど、その人たちを見てね、なんかね、その成功したあの人々と成功していない自分っていうのをね、比べてしまって落ち込むようなところがあって。たんですよね。いろいろとその自分の欠陥と思っているところが映し出されてるのかなっていうことですね。はい、ではね、また続きを読み上げます。社会や人間関係でのあなたの振る舞いや行動がどれだけその欠点の物語に影響されているかを知るには、以下のことを試してみると良いでしょう。あなた、つまり欠陥のある自己であるあなたが、 部屋の真ん中に座っていて、今までに出会ったすべての人々やものにぐるりと囲まれているところを想像してください。ずらりと並んだ人々の一人一人、一つ一つを見て、それがあなたの欠点をどのように映し出すかを見てみましょう。今までに出会った人々やものをこのようにパノラマで見るのは、あなたが自分だと思い込んでいる独特の欠陥を持つ自己とはどのようなものか、どういう言葉で表現されているのかを知るのに役立ちます。この欠点の物語があるために、私たちは自分の内側に欠けていると思うものを外側に、つまり人々や物に求めるようになります。愛され、注目され、感謝され、承認されたいと思うようになります。さらにその物語を信じると、自分と他の人と比べたり、他の人を批判したりすることで、人間関係で体験する不公平さや格差を埋めようとします。そうなると何が何でも自分が正しくありたいと思うようになります。もし自分が間違っていることになったら、自分には欠点があるという感覚が頭をもたげてくるからです。自分がイメージしている自分よりも優しい、優れた人や愛される人、重要な人、完璧な人、影響力のある人、魅力的な人、博識な人、立派な人を妬んだり羨んだりするかもしれません。それとは逆の場合もあります。自分は他の人よりもはるかに重要人物だとか、影響力があるとか、正しいことを言うとか、尊敬されているとかの事実とは異なることを信じている場合にも、その偽の自分を支持し、映し出してくれる人を求めることになります。自分自身に徹底的に正直になれば、自分が人よりも優れていると信じたいのは、自分のまさに核には欠点があると感じているからこそだとわかります。私たちはその欠陥を人からも自分自身からも隠すために偽の自分を創作し、マインドを使ってやたらと埋め合わせをするのです。これらはすべて、自分と他の人々とは本質的に別の存在だと信じているから起きることです。そしてその信念の核に欠点の物語があるのです。この欠点の物語が日常の人間関係に映し出され、それを自分自身で見ていることに気づかないと、私たちは苦しみ、追い求め、葛藤し続けることになります。ところが幸いなことに、私たちはこの鏡の作用に対する態度を変え、それを利用して欠点を持つ独立した自分などいないと見破ることもできるのです。ここからがポイントですかね。はい、ちょっと見方を変えましょうという提案です。いきます。人間関係でこのようなことが起きたときは、いつでも自分自身にこう問いかけてみましょう。この人あるいは物体は、欠陥のある自己の中心についてどんなことを映し出しているのだろう。そして次に、その欠陥のある自己の中心の特徴を表す言葉、例えば愛されない自分、満たされない自分、何かが足りない自分、傷ついた自分、成功できない自分、正しくない自分を探してみましょう。その言葉が見つかったら、例の見つからないものの探求の方法でその欠陥のある自己を探してみてください。欠陥のある自己を分析してはいけません。ただ探すだけで良いのです。探しても見つからないと分かってきたら、その逆ギクシャクした人間関係は自然に落ち着いてくるでしょう。もしあなたは欠点の物語を数秒間あっさりと緩めることができて、同時に感情的なエネルギーを自由に生じたり消えさせたりさせていられるなら、UI を使う必要さえありません。座りながら欠点の物語にまつわるひどく辛い感情をいくつか感じてください。でも感情を分析しよう、無力化しよう、変えよう、取り除こうなどとしてはいけません。もしこれができないのなら、 UI の助けを借りて、欠陥のある自己は空だということを見抜くことができます。自分のことを欠陥のある自己とみなす偽りの感情がなくなったとき、人間関係での行動や振る舞い、 反応はおのずと自己中心的でなくなり、自信に満ちたものになり、明晰な思考力と明けっぴろげで恐れのない心で人に接するようになります。自然に愛が表現されます。良い関係を作ろうとしたり、優しい人や立派な人のふりをする必要などありません。何も別々に存在していないと見抜いたとき、人間体験の本質は愛になるのです。と、ここまでです。197ページまで。このね、セクションは全部読み上げました。どうでしょう。この、自己に欠陥があるとね、思っているというか、欠陥のある自分があると思っているということについてね、周囲に映し出されているものだと考えて、それを、まあ、逆手にとってではないですけれども、自分がね、欠陥のある自己の中心どこにあるかって探してみると良いでしょうっていうことなんでしょうね。でもね、ちょっと私思うんですけど、私は確かに自分の中に欠陥がある私っていうふうに思い込んでいるのはすごく思い当たる節があるんですが、でもね、私がいるいない問題ってね、結局国っていう概念と一緒だと思うんですよね。日本っていう国、アメリカっていう国って概念であって、その国そのものを何か物体として捕まえることってできないじゃないですか。国ってものじゃないし、形もないし、質量もないし、ただその国っていう概念がありてであるという前提で生きてるでしょ。で、それと同じで私っていうのもずっと私私って言ってて、私の体、私の声、私の本とか言ってますけど、その肝心の私本体って掴むことができないっていうのは、日本国を掴むことができないのと同じような感じで納得してるというか理解できてるんですよね。私って掴めないよねっては分かるんですよね。でもだからといって私がいないっていう話じゃにね、ちょっとね、理解がつながらないんですよね。だって国と同じで日本国があるっていうありてでホモサピエンス生きてるじゃないですか。だからそれと同じで私も概念だけど、私っていうのがありてで生きてるっていうことだと思うので、ね、私を探しても形はないからって言われても、そうだろうけどね、なんかだからっていう感じで今はいます。まあね、もうちょっとね、この本ね、読み進めてしっかりね、消化していきたいと思います。はい、それではね、今回は以上です。